今日はルカによる福音書の第18章の18節から34節までのところでありますが、皆さんここには一人のお金持ちがやってきて、そして、イエス様から持っているものを全部売り払って私に従ってきなさい言われましたけれども、彼はそれを聞いて本当に悲しいんだ。なぜなら彼は大金持ちだったから、財産をたくさん持ってたから。そしてイエス様おっしゃいました。財産のあるものが神の国に入るはなんと難しいことだろうか。表面的に読みますと皆さんどうですか。ああよかった、私には関係ないと思われる方も多いと思うんですけれども、いやこれはですね、正直なところお金があるとかないとかそういうことの話をイエス様なさったんじゃない。いやそうだとしても、私たちに関係ない話じゃないですね。アメリカに住んでる以上、世界がもしも100人の村だったらどうなるか、そんな話を皆さん読んだことがあるかと思いますが、本当に私たちは世界全体を見るならば、いや本当に身の回りを見るとああすごいなって話はたくさんありますけれども、本当に世界全体を見るならば私たちは本当に豊かに恵まれている。アメリカに住んでるというだけで恵まれている。コンピューターが一つあるだけで恵まれている。電気がつくだけで、あなたは世界全体を見るならば豊かな生活をしているのであります。ですからお金のことを言ったと私たちには関係ない話であります。でも今日はそこに焦点を当てないようにしたいと思います。今日はあなたの両手を開いてとメッセージの題をつけさせていただきましたけれども、この聖書の箇所はこの人にとってはお金だった。手放せないものがあった。それを手放せなさい。あなたの握っているもの、あなたがこれを失ったらどうなるだろう、そう思っているものを私のもとに持ってきなさい、手放しなさい。そうした時に与えられる恵みを経験しなさい。神様はそのようにおっしゃったんだということを、今日はお話をしたいと思っています。あなたの両手を開いてという題で説教をさせていただきたいと思います。皆さん手放すという言葉をインターネットで検索をしておりまして、私 Google を使っているのでありますけれども、最初にヒットした昨日ですね、最初にヒットした文章、それはですね、一人の保育園の園長先生が書いていたことでありました。とても考えさせられる、まあ、うなるような文章でありました。ちょっと長いんですけれども、ちょっとそのまま読ませていただきたいと思いますね。年末に職場の大掃除をして、これは2009年の1月に書かれた文章でありますが、年末に職場の大掃除をして、年が明けて最初の大きな議題が、不必要になった書類の破棄について。人は計画的に物事を考えないと、捨てるとか、手放すことができない生き物だとつくづく思う。さて、手放すという言葉は文字通り解釈すると握っている手を離すということである。このような体言葉というものはなかなか奥が深いもので、何かに執着してしまっていて手放せないという状態は実際の手の状態とも結構関連しているのである。実際に手指や肘というところの動きが鈍くなってくると、今手持ちのものを手放せなくなって、なかなか新しい発想に切り替えることができなかったりする。ところで手放すということは何かにじっと注意を集中していたものからふっと注意を外すという意味でもある。何かに注意を集めるというのはさほど難しいことではない。いわゆる観察なんていうのはこの部類だね。急に口語調になるんですが、洞察じゃないよって格好になってる、漠然とでもそのことを考えてさえいれば程度の差はあれ、なんとなくは注意が集まっている。ところが注意を外すとなると途端に難しくなる。嫌な先輩がいて強盗を言われたりすることがを愚痴ったりしていると、そんなの気にしなきゃいいんだよなんて言われるが、気にしないこ ことができないのが悩みになったりするでしょ。何かを考えないようにするとき、それについて考えない考えないと懸命になって考えることによって逆に意識を集中してしまうので、別れた恋人のことを忘れよう忘れようとするけれども、いつまでも忘れられないというのもその典型。スポーツや何かに集中する場面で無心になるということを言われるが、無心無心と考え続けて無心に執着してしまうという本末転倒なこともありがちだよね。この無心というのは何も考えないというよりは何にもとらわれないということなんだろうけどね。もう勘のいい人はうっすら気づいているかもしれないが、それは自分にとってはないはずに、ないはずのもの、ないはずにしたいものだからである。ないものが人に及ぼす影響力は大きい。今はもうないというものがそこに残す何かの跡。そこに人は喪失感を感じる。何かがないという喪失感が生み出す力は、良くも悪くもとても強い。また、だからこそ手放すことに恐怖を感じてしまって、手放すということが難しいのかもしれない。で、この後ですね、この幼稚園の保育園の先生なので、この保育園の先生、保育園の園長先生なので、この、そしてまあ自分もお父さんの立場で、子供を手放すということに話が移っていくのでありますけれども、まあ、ここまでにしておきましょう。本当にいろいろ思わされますね。手放すというのは必ずしも物ではない。必ずしも物質的なものとは限らない。もちろん、このお金のこともあるかもしれない。でも、物質的なものということだけではないでしょう。財産とかいうものだけではないと思います。いろんなものに私たちは心をとらわれて、また自分で握りしめている。それを神様の恵みをいただくために手を開いて手放すんだ。それが私たちに求められていることなんだ。今日はこの聖書の箇所からこのことをお話したいと思っています。二つのポイントでお話をさせてください。第一が手放すことの難しさ。手放すこと難しい。二番目、手放したときに新しく握ってしまうもの。私たちが手放したと思った瞬間に新しく握るものがある。本当に、そうなんですね。手放して全てあなたに入れますと思った瞬間にですね、一つのものを握っている、それは何か。そのことを二つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。第一に、手放すことの難しさ。でありますが、この聖書の箇所、イエス様のところにある役人がやってきました。先生、それも予知しようというふうに言ってるんですが、永遠の生命を受けるためにどうしたらいいですか。イエス様はですね、戒めを 守りなさいと聖書に書いてあるでしょう。そう言ったらですね、この彼はですね、それらのことは小さい時から守ってきています、全部守ってきました。それに対してイエスは答えて言われるのであります。あなたのすることがまだもう一つ残ってるよ。持っているものをすべて売り払って、貧しい人に分けてやりなさい。そして、私に従ってきなさい。そう言われたのであります。財産を手放すように。売り払ってそれを貧しい人に施して私に従ってきなさい。もしもあなたがこの永遠の命を得たいと思うならば、神様の祝福をいただきたいと思うならば、あなたそれを手放しなさいよ。これは彼にとって一番大切なものでありました。そして手放せないものでありました。大切だからこそ、手放せないものだからこそ、それを手放すことが必要なんだというのであります。皆さんこれ考えてみてください。この人イエス様の命令は、それを私のところにね、全部売り払って私のところに持ってきなさいって言ったんじゃないんですよ。それを売り払って 私このね、あなたの財産を見張って私の活動のために助けてくれよと言ったんじゃないんですよ。いやもうあちこち回ってお金もかかるからどうか私たちをサポートしてください言ったんじゃないんですよ。売り払って貧しい人に施しなさい。究極のこの Let it go ですよね。例えばイエス様にね、イエス様のところ持ってきたら、イエス様これ私使いましょうねって言って、いや私の捧げたものをそんなに使わないでくださいとかいろいろ文句言うことができたかもしれない。なんとか財団の、大体お金持ちの方々のなんとか財団、まあお金持ちは大金持ちの方々、なんとか財団作ってね、ビル・ゲイツさんもそうでありますが、なんとか財団を作ってその財団の住職に就くわけですよね。まあ、また理事長になられる方もいらっしゃるでありましょう。その財団が貧しい人のためにお金を使うとしても、困ってる人のためにお金を使うとしても、私が使はこういうふうに使ってほしいという使い方をしてください、そういう感覚ってありますよね。でも財産を全部利払って貧しい人に施してくださいって言うんですから、もう自分のコントロールのもとには全然ないわけです。貧しい人が何を使うな、それでお酒を買おうが、それでドラッグを買おうが、それで商売をしようが、ね、何をしようが、もう全然わからない。だから、ある意味、財団を作って貧しい人のために使うという、もっとそれ以上の、なんて言ったらいいんでしょうか、手放す行為ですよね。あなたの持っているものを全部やる。私に従ってきなさい、そして売り払ったお金は貧しい人に施しなさいとイエス様はここで言ったのであります。彼はそれができなかった。手放すことがどうしてもできなかった。大切なものでした。それは彼にとっては本当に大切なものでした。大切なものだから難しいから逆にまた手放すことが求められているのであります。皆さん考えてみてください。私が10年前に使っていた、私もね、物捨てられない方でね、10年前に使ったコンピューターとか、どっかに置いたんですよ。もう全然、動きもしないコンピューター。捨てりゃいいって、捨てりゃいい。ね、これだけで、これ捨てるの全然痛くも早くもないですよ。今、もっと性能がちゃんと目の前にある。もう、何分の1の値段で、最新式のが手に入る。これを捨てても痛くも痒くもちょっと愛着はありますけどね。ああこれに十何年前に網が来た時に最初に買ったやつだな、愛着はありますよ。でもまあこれ手放したところで痛くも痒くもない。そういうものを手放しても意味がない。イエス様はあなたの心を占めている、あなたの心を支配している。あなたの握りしめている。あなたがそれがなかったら、俺はどうしたらいいんだ。それを手放しなさい。それを握っている手を離しなさいって、イエス様ここで言われているのであります。あなたの財産の十分の一をとか、あなたの財産の中でこんだけ、この売り払って、そして、じゃない。あなたの全部、どうしたらいいんだ、どうしたらいいかわからない。これがなくなったら私は何が残るんですか。そういうもの、そういう大切なものを手放しなさい。あなたにとって一番大切なものは何でしょうか。ここで本当ならば1時間なり2時間なり時間を取って、一人一人が考えるときを思ったらいいのかもしれません。私にとって一番大切なものは何だろう。いや、一つ大切なことを勘違いしちゃいけないなと思って申し上げるんですが、例えばですね、この手放すということは、必ずしもですね、そういう場合もあるんですが、必ずしも、それだからもうなくなってしまうわけでもない。例えば、私がですね、大切な家族。家族に対するこのこだわりとか、家族のためのこと、この執着心って言ったらいいんでしょうかね。手放します。手放したら明日からもう一人で生きてきます。そういうことじゃない。そうとは限らない。私が大切なも教会。この教会で主に仕えていくと私にとってとても大切なことであります。 これがなくなったら私はどうなるんだろうか。いや、そういうものだからこそ手放しなさい。そう言われてるのかなって思う。そしたらもう明日から私はもうこの教会牧師を辞めましたって言うんですか。そういうことじゃない。本当に握りしめているものを手放す、開いていく。そしてそれを取り上げる取り上げないは神様の自由。でも私たちが握りしめているものを神様の前に差し出すのであります。あなたにとって一番大切な手放せない握りしめているものは何でしょうか。プライドだったり、家族だったり、仕事だったり、人間としてのこだわりだったり、子供の頃お母さんに言われて、この来た大切な大切な教えだったり、幼い時の、反対に幼い時の心の傷だったり、これがなかったら私はどうなってしまうんだろうか。私が私でなくなってしまうんじゃないか。それくらい大切なものは何でしょうか。それを手を開いて私に任せなさい。そのように神様はおっしゃってるんだ。この聖書を通して私たちにおっしゃってる。何のために。それは私たちが手を握りしめていると、神様が私たちに与えることもできる、神様が私たちに与えようとしていらっしゃる、もっと素晴らしいものを与えることができないからです。あなたにとって握りしめているものは何でしょうか。私もそのことをこのメッセージの準備をしながら考えていました。私がもしもそう問われたらどう答えるだろうか。まずやっぱり家族のことが思い浮かびました。私の家族は私が守んなきゃいけない。私の家族のことは私が何とかしなきゃいけない。でもそう思った時に、神様は私の心に語ってくださった、いや、語ってくださったように私は少なくとも感じたのでありますが。お前さ、お前がこの家族を守るのと、私がこの家族を守るのと、どっちが安心だ？お前が一人でこの家族を守っていくのと、私が責任持つってのと、どっちがお前にとって楽だ？どっちが安心だ？お前の届かないところも私が届くんだぞ。そう、私の心に、主が語ってくださったよう、語ってくださいました。少なくとも私はそう感じました。神様、わかりました。あなたはこの家族を守ってくださるんですね。あなたはこの家族のことを、子供たちや家内のことを守ってくださるんですね。わかりました。次に心に浮かんだのは、教会でした。私にとってこの教会で主に仕えていくということが、どれくらい大切なことか。神様が与えてくださった使命、これも同じように神様に語られたように感じました。同じだよ。同じだよ。この教会を守るも、お前の力で守ろうとするのと、私が守るのと、どっちが安心だ？もう、幸福ですよ。神様、あなたが守ってください。私たちは何を握りしめているでしょうか。あなたは何を握りしめているでしょうか。主は本当にそれを私のところに持ってきなさい。 それを私のところに持ってきて手を開きなさいよと招いていらっしゃる。このお金持ちの人に、あなたの財産手放しなさいよ。あなたが手放せないでいる、もうそれがあったら永遠の命を受けるためにどうすればいいんですかってイエス様のところに聞きに来た人ですよ。永遠の命、永遠の世界の救いを求めてきた人、財産を、この永遠の救いのために財産を手放せなかった。難しいものです。本当に難しいことだと思います。でも神には何でもできないことはない。これは神様の奇跡だ。私たちが、これ私こだわってんだけど、もうこの頑張って手放さなきゃって、神様の奇跡なんだって。人にはできない、人にはできないことだけども、神様にはできる、神様にはできるから。神様はその開いた手に、私たちのこの開いた手に満たしてくださるものがある。もっと素晴らしい恵みを、もっと大きな喜びを、もっと生き生きとした生涯を神様は与えようとしていらっしゃる。握りしめていると満たされないものがあるのであります。手を開いて、先ほども賛美をいたしました。私の夢も、私もまだ見ていない出来事も、過去の傷も、私はあなたにお任せします。私の人生をあなたにお委ねします。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、手放した時に新しく握ってしまうもの。私たちは本当に主よ刺さります思った瞬間に、また新しく握りしめてしまうものがある。それはこのペテロの言葉の中に一番はっきり現れます。27節、28節ですね。ご覧なさい、私たちは自分のものを捨ててあなたに従いました。ご覧なさい、私たちはあなたに従いました。神様のためにここまでしましたという思い、信仰と結びつくプライドであります。信仰のふりをしたプライドと言ってはいいかもしれません。信仰に結びつくプライド、これは難しい。これは、そして見にくい。これは本当に悲しいことでありますが、本当に主に私は従いますって言った瞬間に、私たちの中に忍び込んでくるこの問題であります。いや、本当に私もこのね、あ、家族だな、教会だな、私にとって大切なこの主に捧げます祈っていった時に見せつけられるのは、あ、表面、あ、それってもしかしたらすごい表面的なことで、もっと奥底にはもっと大きな問題が自分の中にあるのかなと思った。表面的なそういうものを神様の前に捧げて取り除いて、だけどその心の奥底にあるの何か、ペテロはここではっきりとそれを表してしまっているのでありますが、私はこんだけ捨てました。マタイによる福音書を見るならば、つきましては何がいただけますでしょうか。私はこんだけやったんだから、何がもらえますか。イエス様はそれに対してですね、いや本当に豊かな祝福があるよとおっしゃいましたけれども、それで終わらなかった。イエス様は十字架の話をされたのであります。私はこれからエルサレムに登っていくけれども、そこで人々に捕らえられて、苦しめられて、つばきをかけられて、鞭打たれて殺されるんだよ。イエス様はご自身を与えるという予言をされました。イエス様おっしゃいました、私についてきたいと思うなら、私に従ってきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。 自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。最後まで残るのは自分ですよ。最後まで残るのは自分だって。それを明け渡して私に従ってきなさい。イエス様が十字架を追われたように、イエス様が私たちのために命を投げ出してくださったように、私たち自分自身を捧げて主に従っていく、本当に私たち弱い存在です。本当にちょっとこの隙があるとって言ったらいいんでしょうかね。ちょっと何か一つの問題解決したかというように思えると、すぐそのプライドがムグムグと来たり、またこのなんていうか人によく見せたいという思いが来たり、ね、私もこういう説教をしながら本当に自分自身 の姿問われます。ある週は、ああこんだけ準備したんだから、自分の準備を誇っている自分があります。そして準備ができてないときは、ああ準備足りないな、どうしよう、それをなんとか隠し通したい気持ちが働きます。本当に弱いままで神様来なさいっておっしゃったのに、弱いままでありのままで私のことに来なさいって言ったのに、ああ私本当に不十分です、神様助けてくださいってなかなか言えない。神様あなたの恵みが必要です、あなたの道からが必要です、なかなか言えない。手放したときに私たちはすぐに握ってしまうものがある。ああこれちょっとね上級コースかもしれない、あそういうのがあるんですか、いやだけど本当にそうです。私たちがあこれ神様あなたに捧げます、あなたに従いますと思った瞬間に傲慢の思いが私たちの心の中に忍び込んでくる。このプライドが信仰に結びついたプライドが忍び込んでくる。本当にああ神様に取り扱っていただきたいと思いますね。本当にありのまま弱いままで主の前に出ていきたいと思います。そして本当に両手を開いて主の前に、あなたが満たしてください、あなたが、私は本当に全てあなたに委ねますから、あなたが満たしてください、あなたしかないです、そう刺された私が選んでるんじゃなくて、刺された自分の何かが功績があるんじゃなくて、そこに溢れてくださる神様の恵みに意味があるのであります。そこに溢れてくださる主のこの命喜びに、そこに意味があるのであります。本当に主に満たしていただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、このたくさんの財産を持っていた、そしてあなたに従えなかったこの一人の姿を見るときに、なんてかわいそうなんだろうと思います。なんてもったいないことをしたんだろうと思います。でも、果たして自分はどうかと思います。果たして自分はどうかと思わされます。この人みたいに多くの財産を持ってないから自分には関係ない話だと私たちは思っています。でも、本当に、いろんなものを手に握りしめて手放せないこの姿の中に、それは自分たちの姿だと思わされます。今聖霊様、あなたが私たちにこれだよ、示してください。これがあなたの主の前に持っていかなきゃいけないものだよ、これがあなたが握りしめて今手放さなきゃいけないものだよ、あなたが教えてください。そして主よ、本当にあなたにそれを差し出します。あなたが満たしてくださいますように。あなたが、私はあなたの恵みを求めます。私たちは本当に自分がここまで刺されましたとか、ここまでやりましたとか、そんなことではなくて、あなたの恵みが必要です。 あなたの命が必要です。どうか主を私たちに満たしてくださいますようにお願いをいたします。私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。しばらくの間、神様への応答の祈りを個人的に主の前に、これですか、示された方がいらっしゃる方、これかなって示されたものがある方は、主の前にそれを持ち出してください。本当に具体的に手を開いて明け渡してください。分かりませんという方、祈ってください。神様教えてください。私が握りしめているものは何ですか。祈ってください。お祈りいたしましょう。